ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送はお盆明け8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているのでもう少しお待ちください。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は、誰だってもうすでに運をデザインできてるというテーマでお話を。有機暦は運をデザインする手帳です。運のデザインとは暦を利用したスケジューリングのことです。暦に掲載された運勢とか旧勢とかをヒントにして目標、予定、計画、この3つを組み合わせていくこと、それを運のデザインと呼びます。それで自分の意思を未来に反映させることができます。将来自分がやることになる行動を今の時点で設計することができます。だから今この時点で未来をコントロールできるってことです。そのためのヒントが暦の中にはいっぱい書いてあります。吉時期も吉方位も凶時期凶方位だってみんなスケジュールを練るのに便利な目安です。ところが暦を用いた運のデザインとか言うと多くの方が難しいって感じるみたいです。感覚的にはわかる気するんだけどみたいな曖昧なイメージじゃないです。暦は難しい、運勢吉凶鑑定はい難しいっていう条件反射にも似た認識です。でも僕に言わせればみんな自覚していないだけで日常的にずっと前から運をもうデザインできてるんです。午後の外出を踏まえて午前中に支度を整えておくなんていうのはもう完全に暦の運用です。毎年恒例の海水浴の予定をこの夏も実行する、これだって暦を目安にした運のデザインです。年季法要をする、お彼岸お盆で先祖供養する、これだってもう暦をど真ん中に見据えた上での未来を予測した運のデザインです。もうできてるんです。みんな暦を用いた運のデザインとは直感勝負の霊的予測じゃなくて、また専門知識を駆使した難しい技術的計算ではなくて、目標を定める、予定を決める、計画を練る、スケジューリングのことだからみんなやってるでしょう。ただ何の取っかかりもなく目標、予定、計画を考えるのを難しく感じる、これはあります。確かにその通りです。だからそこで暦が役に立ちます。運勢とは曜日であり季節であり年中行事のことです。吉時期とは夏にスイカを食べることです。冬にあんこうを食べることです。それがぴったりの良い時期です。凶時期とは秋にイチゴを食べたいっていうことです。凶時期とは言っちゃいけないタイミングで言っちゃいけないことを言うことです。そういうのが運勢です。で、そこら辺のいろんなヒントが書いてあるのが暦です。今年の夏も暑くなるとか、秋になったら柿や栗がなるとか、冬になったら寒くなるとか、春になったら桜咲くだとか、これどれも必ず当たる予言です。多少のタイミングの前後誤差はあったとしても必ず当たる占いです。だから僕今年も当てましたよ。夏は暑くなるぞ、すごい暑くなるぞって。 だからそういうのを取っかかりに目標を定めることができます。その必ず当たる占いをヒントに予定を立てることができるんです。予定を立てられたらそこから逆算して計画を練ることだってできます。いつ柿を食べるのか、まだ実がなっていない状態でも今からスケジュールを決めることできます。軽井沢がいつ混むとか、金曜日の居酒屋は忙しいか暇かどっちでしょうか。それに合わせて仕入れをどういうふうにしていきますか。ゴールデンウィークの高速道路は渋滞と事故の確率高くなりますか低くなりますか、どっちですか。これみんな無自覚にも予測予言できてるはずなんです。そして季節も曜日もゴールデンウィークも全てはもうあらかじめ暦に掲載された運勢です。しかも暦に掲載された全ての運勢は等間隔で繰り返すサイクル循環です。季節も曜日もゴールデンウィークも今年来たならまた来年の今頃もちょうど同じタイミングで再びやってくるサイクルなんです。だからもうみんなの仕事暮らしの中にがっつりと刷り込まれて組み込まれているのがそれなんです。だから当たり前すぎて意識できていないかもしれないですが、もうみんなそれを踏まえて自分のライフサイクル作ってしまっているんです。作れているんです。それを難しい、わからない、できないって感じてしまうのはちょっとずれてます。運勢は毎日毎月毎年の予言のヒントです。それらを用いた運のデザイン、みんな実はもうできてます。できていることだから、あとはそれをもう少しだけ、ほんの少しだけ意識して、そこに自分の意思を、意図を反映させることで、ただそれだけで運のデザイン精度はぐっと高くなります。あとこれは打足というか、まあ半分言い訳みたいな話になってしまうんですが、まあ確かに小難しいヘリクスを並べて運を語ろうとする専門家っているんですよ。難しくすること、難しく見えることが権威やマウンティングにつながるとかでも思ってるんですかね。なんかそういうタイプの人って確かにいます。難しがるっていうんですかね。また伝統的な暦、皆さんが意識しているような暦は、あれ過去の時点では分かりやすかったんです。つい100年前の時点では江戸の庶民でも利用できるような、もう誰でも識字率が低い人でも分かるような、とてもシンプルに噛み砕いて表現した優しいデザインだったんです、あれが。でもあれから100年が経過して、人の常識も感覚も大きく変わった今、100年前の表現って難易度が高くなってしまってるんです。これ分かっていただきますよね。学生の時古文とか漢文の勉強させられて、うわ何これめんどくさって思ったでしょ。ちゃんと分かるように喋れや、何がありよりはべり今そがりだっていうふうにみんな思ったでしょ。百人一首とかもね、何言ってか分かんねえよってみんな感じたはずです。でもあれ、あの時点では漢字だけではなくて、かな文字っていうのが開発されて、めちゃくちゃ分かりやすく読みやすくなったのがあの表現だったんです。でもそれが今じゃすっかり古文漢文です。時代が変わって、あれらの表現全部難しくなってます。勉強しないと誰にも読みこなせないような難易度の高い表現です。そういう時代の移り変わりとか、専門家のエゴとかが重なって、暦イコール難しいってイメージが定着しているのは、まあ、しゃあないんかな、これ当然なんかなって諦めている部分はあります。ただ、今回僕が言いたいのは、難しかろうが苦手だろうが、みんなもうすでに運をデザインできているよってことです。 無意識無自覚だろうけど、これからも同じようにデザインしていくんだよってことです。そこを踏まえて改めて暦に向き合ってもらえると、より運のデザインと仲良くなれるから素敵です。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。2025年9月23日火曜日秋分の日に、群馬県桐生市ビキニ桐生文化会館小ホールってところで有機こよみフェス開催します。去年のボリューム0に続き、今回が大本番のボリューム1、こっから始まる有機こよみフェスです。メインは錦金谷と、あと僕の講演講座です。時間は15時15分から、僕の出番が14時30分かな。だからおやつの時間帯から講座講演始まります。どちらもテーマ2026年の運勢です。僕が目標設定で、金谷が運勢と注意事項になります。ただその講座講演が始まる前の時間帯、会場ロビーではいろんな屋台ブースを準備して、ご来場者の皆様に楽しんでいただけるように今いろいろと作戦を練ってます。例えば手相とかタロット、星読み、鍼灸、漢方などいろんな屋台が並びます。もちろん西企画でも小読みと雑貨のブースを出して、そこで有機小読み2026、最新型の有機小読みをお買い求めいただけるようにするし、あと今ね、今日ちょうどサンプルが上がってくるんですが、西企画オリジナルのお香を今開発中で、暦に差し込んで開くごとに良い香りがするようになるっていう踏み香と、あと金屋の肝入り、玄関で使っていただきたい厄除け開運のお線香、これがおそらく9月23日が一番最初のお披露目になるんかなっていうふうに思っています。なので皆様ぜひとも 9.23 のスケジュール開けておいてください。ご予約は不要、入場無料のウェルカムイベントです。ぜひぜひお待ちしています。あと業務連絡が一つ、有機こよみのオンラインサロンである運をデザインするこよみラボのメンバーの皆様、宝くじミッションこなしているでしょうか。サマージャンボを利用した最大7億円の金運を手に入れるチャンスです。購入の吉日はもうすでにラボスラックにてお知らせ済み、8月の11日までチャンスあります。どえらい金運をお財布の中に忍ばせましょう。さて今日という一日は2025年8月8日金曜日、暦の上ではもう秋です。暦の上では新しい季節秋と、2025年度の下半期と、そして本年度3回目の繁忙の8月が始まりました。でも自分の始まりは土曜明けの天気を確かめてからが無難です。そこはもうあんまり焦らず急がず落ち着いてまいりましょう。土曜明けの天気を確認し、そして秋と下半期と繁忙のスタートです。今日の幸運のレシピはカンパチ、旬の魚が吉です。カンパチ以外だったら今特におすすめなのはスルメイカです。スーパーマーケットで見かけるとだいぶお安くなりました。半額ぐらいになりましたね。最後に今日のキーワードは畏敬、恐れ、敬う。その心は、自分のことを大切に扱ってほしいって周囲に期待してもなかなかその心尊重はしてもらえないっていう運勢です。また大切な人を遠慮しながら恐る恐る接してもこちらの敬意は伝わらないです。じゃあ何をもって敬意を示すのか、またどう自分に対して敬意を持ってもらうのか、その手段はシンプル。相手の依頼を、相手からの要求を素早くこなす。その姿勢が結果として私はあなたを大切にしていますよ、またあなたは私を大切にした方がいいですよ っていうアピールにつながっていきます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。タカさん、おはようございます。いつもありがとうございます。今日のみんなの空模様は曇りと晴れが半々ぐらい。どうなんでしょう、相変わらずうだるような残暑でしょうか。群馬県富岡市の昨日の夜と今朝はめちゃくちゃ過ごしやすいです。昨日の夜も今朝今も扇風機使わないで過ごせてる。あの窓をちょっと開けて、すごい爽やかな、今日めっちゃいい日です。これでまたちょっとだけ土曜が明けたような気がします。窓から見える空もすごく綺麗で、なんか中途半端なっていう感じじゃなくて爽やかな水色の青空です。抜けるようなもう爽快な青って感じではないんですけど、優しい青空ですね。こういうのを、この感覚、あ、気持ちいい朝だなとか、あ、ま、窓から見える景色が綺麗だなとかっていう感覚をちょっとずつちょっとずつ集めていくことで、はい、また土曜それで一つ開けた、はい、またその感覚で土曜明けたって、小さな土曜明けの典型を拾い集めていくような感覚で土曜を少しずつこう手放していくのが通常かなって思います。うわ、でっかい虹が出た、一発でこれで土曜明けたみたいなのをね、狙って期待してワクワクしてると、そうは問屋がおろさなかったりするんで、あんまり焦らないで、目ギラギラさせないでアンテナを立てていきましょう。ヒレミンさん、ニコマルさん、クーさん、モンさん、アキさん、マスイさん、サオリンさん、ミカリンさん、ネコチンさん、ネコチさん、トモリンさん、ロミーさん、キミコさん、ミーチーズさん、チューンさん、ココさん、グルーブさん、エヌシャンティさん、トレモロさん、ハナコさん、コットンテールさん、ミズキさん、ナビーさん、おはようございます。ありがとうございます。リオさん、おはようございます。昨日からかなりまとまった雨が降っていますとのこと。このタイミングでの雨って土曜じゃなくありません。ここで降ってくれる恵みの雨って、むしろ晴れより爽やかというか、待ち望んだやつですよね。群馬県富岡市では思ったほどには雨降ってくんなくて、でも確かに昨日は雨降ってくれて、おー、よかった、もう何だったらこれで土曜が明けたことにしたかったわっていうぐらいいい雨でした。水木さん、お線香と文香どちらも気になりますとのこと。気にしてください。あの めちゃくちゃいいです。そのね、主成分、5つの主成分をこの間メモったんだよな。5つの主成分が、まずね、3つの基本があって、白檀、龍脳、長寿、長寿あれクローブのことですね。龍脳はね、龍角散みたいな匂いがするやつ。白檀は皆さんご存知のもう甘い香りです。で、これを化学薬品を調合するんじゃなくて、もう自然素材をそのまま、もう長寿もそれを砕いたやつ、白檀も木くずみたいなやつ、それを混ぜるんですよね。そこに日記、いろんなね、フィジー産の日記とか、あとはフィリピン産の日記とか、日記を加える。さらにスターアニス、スターアニスはね、八角です。からのオミナエシ、オミナエシって花があるんですけど、皆さんご存知ですか。甘蔗、甘い松って言って甘蔗、これがね、めちゃくちゃ嫌な匂いがするんです。でもこれをちょっと入れることで、こうその他の香りが働くっていうんで、お見返しと、さらには安息香っていう、これは安息香は樹木じゃなくて樹脂、その木が出す液を砕いて入れる。それを入れることでいろんな香りを包んで、歩行 香りを保つっていう働きがあるっていうんで、そこら辺を、まあ、量をねどういうふうにしていくのかっていうのはこれからがポイントなんですが、それをとりあえず、まあ、まずは等量一杯ずつ入れていって、で白檀をもうちょっと最後に足してみたいな感じでできた香りなので、一言で言うならば田舎のお寺さんの匂いです。僕の記憶の中にある子供の頃、そのお寺さんの中は法要の時なんでしょうね、勝手に探検して遊び回って、で親に怒られるみたいな、あの時にずっと香っていた記憶の中の雰囲気、お焼香の香りだったりであるとか、密教系の場合はそういうパウダーを使ったりしますよね、図工とか、あの匂いです。ただただ白檀の甘い香りっていうんじゃなくて、生薬漢方薬の香りなんですがね、これがね流濃っていうのは揮発性が強いので、先にその流角散っぽい香りっていうのが抜けてくるんですよ。その後に残る煙 のお線香にした場合の煙のこう甘い香りとか、踏み香にした時のこのパッケージを通して香るツンっていう感じがなくなった時の甘い香りとかがすごくいいんで、もうちょっとこれ時間が経過したのを見ながら中の成分を最終調整して、9月の23日までにはお届けできるようにしたいと思っています。お前ぜひぜひお楽しみに。ナビーさん、玄関で使えるお香どんな香りか楽しみです。そのこと、あの西企画がね、そうなんですよ、あの新しいお客様を迎えるとき、またはまあ講座の始まる前と終わった後、鑑定の時とかにお部屋の中じゃなくて玄関でお香を焚いて皆様をお迎えするんですね。それはもちろんあのようこその歓迎の意味もありつつ、帰る時に汚れをこう払っていけるように、良い香りがその厄を払って、運が良くなるためだけじゃない、悪いものを払って帰ってくださいって、その安心してお帰りくださいってできるように玄関でお香を焚いてるんですが、それ買ったものじゃなくて自分で作った間違いのないものを使いたい、これが金屋のコンセプトみたいです。そう、ぜひもう楽しみに、そういうのが西企画っぽいよなっていうふうに思って依頼した次第です。陽子さん、おはようございます。水木さん、自然素材だけということでますます期待が高まります、ありがとうございます。そのこと、そうなんですよ、だからいろいろの実は体裁が整わない点もあって、例えばそういった自然素材をさらに粉砕してお線香にしようと思ったら、皆さんお線香って細くてしかも長くてまっすぐのイメージありません？あれちょっと難しいって言われております。もう手で成形して、手で出してしっかりと自然乾燥させたものだとどうしてもね曲がっちゃうんですって。だから少し曲がったお線香になっちゃうっていうのは言われていますが、それでいいですっていうふうに依頼してあります。またその暦に挟む踏み香に関しては、よそのやつだとねパウダー状のものなんですよ。パウダーに成形した香り成分をいろいろ入れてる。ですが、今僕たちが開発している踏み香は樹脂を砕いたもの、そしてもう木材を砕いたものだから、なんていうの、木くずだったり、もうかけらだったりするんですよね。そうするとこれ小さく砕いてはいるものの、それをそのまあ封筒とかに入れてってなると、ちょっとだけ厚みが出ちゃう。ペタンってしてないで少し膨らんじゃうんですよね。それが吉と出るか凶と出るか。でももう自然素材であること、手作りであること、そっちを優先させましょうっていうことで、この間の会議はもう強引に押し通したので、ちょっと使い勝手が悪い部分もあるかもしれないですが、だがそれがいいっていうふうに言っていただける ようにちょっと今から工夫していきたいと思います。というわけで、長々お付き合いいただきましてありがとうございました。本日の配信はここまでです。僕も土曜明けの天気を探しつつ、穏やかに繁忙の8月進められるように行ってまいります。